それでは、今日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日与えられているのはマルコによる福音書の第13章の3節から13節です。新約聖書のマルコによる福音書、13章の3節から13節です。教会泊まり付きの聖書では後ろの方の74ページです。新約聖書の後ろの聖書の後ろの方、新約聖書の、74ページ、マルコによる福音書第13章の3節から13節です。それではお読みいたします。またオリブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにお尋ねした。私たちにお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。またそんなことがことごとく成就するような場合にはどんな前兆がありますか。そこでイエスは話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がそれだと言って多くの人を惑わすであろう。また戦争と戦争の噂等を聞くときにも慌てるな。それは起こらねばならないが、まだ終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。またあちこちに地震があり、また飢饉が起こるであろう。これらは生みの苦しみの始めである。あなた方は自分で気をつけていなさい。あなた方は私のために囚禁所に引き渡され、街道で撃たれ、長官たちや王たちの前に立たされ、彼らに対して証をさせられるであろう。こうして福音をまずすべての民に述べ伝えられねばならない。そして人々があなた方を連れて行って引き渡すとき、何を言おうかと前もって心配するな。その場合、自分に示されることを語るがよい。語る者はあなた方自身ではなくて聖霊である。また兄弟は兄弟を、父は子を殺すために渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを殺させるであろう。またあなた方は私の名のゆえに、すべての人に憎まれるであろう。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所から、恐れるなという題でメッセージをさせていただきたいと思います。恐れるなというのは聖書の中に何度も何度も繰り返し出てくる言葉でありまして、まあ、ある方は365回出てくる。だから一年毎日毎日イエス様が、神様が私たちに恐れるなって語ってくださるんだというふうにおっしゃるくらい、それくらいたくさん出てくる、ところでありますね。言葉でありますね。ですからいろんな場面で恐れるなって出るんですけれども、今日読んだこのマルコによる福音書の13章では、恐れるな、どういう時に恐れるなっていうかというと、世の終わりがやってくる時にも、世の終わりがやってこようという時にも恐れるなと、イエス様は私たちにおっしゃっておられるのであります。このマルコによる福音書13章、これはですね、世の終わりのことが書かれています。一節から二節、先週読んだところではですね、一つの石がもう一つの石の上に乗っていないほどに、この立派なエルサレムの神殿も破壊されるとイエス様は、おっしゃったわけであります。それはいつなのか、どんな前兆があるのか、ということを弟子たちはイエス様にここで尋ねているのであります。イエスは、それに答えながら、私たちがそれに備えてどのような生き方をなすべきかを語られていらっしゃるのでありますが、今日もですね、非常に大雑把ではありますけれど、大まかな結論を申し上げるとですね、それはですね、イエス様おっしゃったことは、それは今日であったとしても、 明日であったとしても、1ヶ月後であったとして、もう1年後であったとしても、10年後であったとしても、100年後であったとしても、変わらない生き方をしなさい。今日であるとしても、今日イエス様が来られるとしても、今日世の終わりが来て、この世が一度本当にこの完全にこの亡くなってしまうとしても、あなた方は大丈夫な生き方をしなさいというのがこのマルコの13章全体のメッセージであります。それが今日であったとしても、大丈夫な生き方をしなさい。もう明日イエス様が来られても大丈夫な生き方をしなさい。そのようなことをイエス様はおっしゃっているのであります。まあ、先日もですね、日本のニュースで、10代の時に肝臓がんで余命半年の宣告をされた女性の話が出ていました。その女性、クリスミッションスクールに行かれて、まあ、信仰として、クリスチャンの歩みをしていらっしゃるかどうかわかりませんが、その言葉の中にはお明かし言葉が出てきたり、聖書の言葉が出てきたりする方でありますけれども、その彼女がですね、それから間もなく宣告をあと半年と言われて、19歳の時にあと半年と言われて、間もなくそれから2年が経つそうでありますが、今も病気と戦っていらっしゃる、治療も受けていらっしゃる方でありますが、しかしその中で、あちらこちらで生きることの大切さを、どのように生きているのか、自分自身もどういうふうに今生きているのかということを明かししながら語って回っておられる方が、そういう方のことがテレビで流れていました。私たち自分の人生の終わりが突きつけられるときに、私たちには生きることの意味が変わってくる。その若い女性、本当にどんなに大きな転機だっただろうかと思いますが、自分の人生の終わりをあと半年ですよと突きつけられて、でも実際は2年以上生きているので、生きていらっしゃるのでありますが、本当にこれからも希望を持って歩んでいくということを言っていらっしゃいますけれども、でも生きることの意味が彼女も変わりました。自分の人生の終わりもそうでありますけれども、この世の終わりもそうです。この世の終わりの覚えながら生きるときに、私たちは生き方が変わるはずです。世の終わりは来る。そのために準備しなさい。どのように準備しなさいなのか。今日は、その最初の13章の最初の部分からお話をさせていただきたいと思いますが、今日この13章の最初の部分はどういうことを言ってるかというと、いろいろ恐ろしいと感じることがあるけど、恐れなくて大丈夫だよ。固く立っていきなさい。いろんな恐ろしいと思うことがあるかもしれない。でも、固く立っていきなさいよ。そういうことをイエス様はおっしゃっているのであります。覚悟をしっかり持ってなさい。でも、大丈夫だから。私が共にいるから、恐れるな。そのようにイエス様はおっしゃったのであります。今日も二つのポイントでお話をさせていただきたいと思いますが、第一が世の終わりの始まりということであります。第二が、私たちの使命ということであります。まず第一にこの世の終わりの始まり。この世の終わりの始まり、どんなことがあるかってイエス様は、6節から5節ですか ?5 節から、8節のところで、三つのことを言っていらっしゃいますね。最初に出てくるのが6節に、偽キリストが出てきます。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がそれだと言って多くの人を惑わすのです。私がキリストだ、私が救い主だ、私がキリストの再来だというふうに言う。そういう人が現れてくる。一番有名なのは文鮮明。であります。統一教会の文鮮明も亡くなりましたけれども、彼は私がキリストだ、再臨のキリストだというふうに、はっきり言いました。また、本当にたくさんいます。私はキリストだ、という人が、世の中にはたくさんいます。 そういう人が現れるだろうとイエス様は予告した通り、今そういうことが起こっています。そして戦争。7節には戦争と戦争の噂等を聞くときにも慌てるなとありますけれども、イエス様は戦争があるだろうというふうにおっしゃいました。今どうでしょうか。イスラエルとパレスチナの戦闘が続いています。ウクライナや、また、アルジェリアだったでしょうか。ナイジェリアの方だったでしょうか。あと、本当に、今はイラクでも、反政府勢力が、この大きな力を持ってきています。あちらこちらで戦争と戦争の噂が起こっています。そして、この8節には、地震がある。また飢饉が起こるだろう。本当に地震も最近多いなと思いますね。多くのあちらこちらで地震が起こっています。3年前の日本の地震もありました。その前にはスマトラ沖の大津波がありました。本当にあちらこちらで地震が起こっています。最近地震が多いなというふうに思います。ハイチの大地震ではたくさんの人々が亡くなりました。また飢饉、国際飢餓対策機構のホームページを見ますと、10億人の人々が7人に、世界の人の7人に1人が飢餓で苦しんでいるというふうに書かれています。ああ、本当に私たちはそういうのを見るとですね、世の終わりが近いことを忘れてはならないなということを思います。でも、その一方で、ですから私たちは本当に今世の終わりが近いことを忘れてはならない。そのことは絶対言えるんですけれども、でもその一方で、慌てないって、イエス様はここで何度も何度も惑わされるなよ。この、慌てるなよ。終わりではないぞ。生みの苦しみの始めだぞって何度も何度もおっしゃってますけれども、イエス様はこういうことが起こるだろう、こういうことが起こるだろう、こういうことが起こるだろう。でも、そんなことで本当にこのバタバタするなよ。惑わされるなよ。そういうことでこの慌てるなよ。イエス様はおっしゃったのであります。皆さん、偽キリスト。本当に今もたくさんいますけれども、でも歴史の中でも何人も何人も私がキリストだ、私がキリストだって言った人たちはたくさんいます。この、今から千年以上前の、この千年期の最初の千年期の世紀末の時にも、世の終わりが来るんじゃないか、ってことを人々は言っていました。また2000年の直前の1900年代も、もう世の終わりが来るんじゃないか、って人々は言っていました。その時代にも、それぞれ偽キリストがいました。また、地震はですね、統計上は1950年から65年の間がすごく多かった。でもその後、ずっと地震の少ない時代が続いて、2004年からもう一度この地震が増えているそうであります。でも、全体的傾向としては、世界中のこの地震は100年前とは、この頻度は統計上は変わっていない。そのことが分かっています。戦争に至っては、世界の歴史3400年。私たちが分かっているだけの情報で、3400年のうち戦争がなかったのは、何年くらいだと思いますか？私たちが分かっているだけですよ。分かってないどっかの部族とどっかの部族が戦ったとか、そういうのは全然カウントしなくて、世界の歴史の中、3400年の中で、大きな戦争がなかったのが、何年くらいだったでしょうか。268年だそうです。3400年の歴史の中で3100年以上は、世界のどこかで戦争が起こっているのであります。ですから、本当に私たちは惑わされない。まだ終わりではない、生みの苦しみの始めにいるんだってことを、忘れないでいたいと思う。イエス様、慌てるな。そういうことがあるんだよ。そういうことがあるんだよってことをおっしゃいました。だから、いつでも準備してなきゃいけない。でも、それはいつであったとしても大丈夫な生き方をしなさい。もう、これは、2週間後、3週間後にまたお話しするテーマでありますけれども、いつであっても大丈夫な生き方をしなさい。本当に明日であるかもしれないんですよ。でも、
でも慌てないで、惑わされないで歩みなさいよ。
歴史の中でたくさんの人々がもうすぐ世の終わりが来る、世の終わりが来ると叫びました。そしてそういうふうに叫べばたくさんの人々が注目するということが分かっていました。その一番多くの、一番それで、まあ、ある意味成功したのがエホバの証人であります。1914年に世の終わりが来ると予言をしました。今から100年、ちょうど100年前ですね。1914年に世の終わりが来ると予言しました。そして本当に、本当にって言っちゃいけませんね、実際に1914年に大きな出来事が起こったんです。ちょうど100年前、今年はなんかの100年、100周年記念ですね。第一次世界大戦が始まったんです。エホバの証人の人たちはそれで気を良くしました。ほら、俺たちの言う通りだ、そう言って予言を連発しました。何年には何かがある、何年には何かがある、何年には何かがある、すべて外れていきました。私たちは本当に今も、今もクリスチャンだという人たちの中にもあるんですけれども、何年何月何日が可能性が高いとかですね、何年何月何日だという人たちがいます。でも本当に私たち動かされない、固く立つということが大切です。ここでもこの13章の最後の方には書いてあるんですが、それは本当にわからないんだよ、あなた方にはわからないんだよ、見つかりも知らないんだよ、神の御子である私も知らないんだよ、ただ父なる神だけが知っているとイエス様がおっしゃいました。ですから私たちはいろんなことが起こってくる中で、いや、そうかもしれない、そうかもしれない、本当に覚悟はしていなきゃいけない、でも動かされないで固く立って神様を信頼して歩んでいくことが大切であります。偽キリストが現れても、地震が起こっても、そして戦争になっても、それは世の終わりが近いことの印であるかもしれない、でもそれは終わりの始まりなんだって、生みの苦しみの始めなんだ、だからいつでも動かされないものを持っていなさい、その大切さをイエス様はここで語っていらっしゃるのであります。あちらこちらで引用されている言葉であります、いろんな人の言葉と言われていますが、まあ一番通説はルターの言葉だと言われています。研究者の方々は記録がないからわからない、違うんじゃないか、でもルターが言ってもおかしくないという言葉でありますが、私たちが世の終わりを迎える時の姿勢として言われる言葉であります。たとえ明日この世が終わりが来るとしても、たとえ明日この世の終わりが来るとしても、私はリンゴの種を、リンゴの木を植え続ける、私はリンゴの木を植え続けるというその言葉であります。明日であるか、1ヶ月後であるか、1年後であるか、10年後であるか、100年後であるか、わからない、それは神様の御手の中にあること。だから私たちはそれが明日であっても大丈夫な生き方をしようじゃありませんか。明日イエス様が来られても、明日世の終わりが来てイエス様が私たちのことを迎えに来られても、イエス様ありがとうございますとお迎えできるように、それは世の終わりだけじゃなくて私たちの人生でもそうでしょう。本当に明日イエス様が私たちを迎えに来たとしても、イエス様ありがとうございますって本当に喜んでイエス様をお迎えできる準備をしていようじゃありませんか。でもそれとともに、明日でなければ困るような生き方はやめようじゃありませんか。明日でなかったとしても、10年後だとしても、20年後だとしても、イエス様、この与えられた時に感謝します。イエス様、20年、30年与えてくださってありがとうございます。その間私たち一生懸命伝道します。そのように言おうじゃありませんか。本当に神様は私たちがそのようにいつであったとしても固く立って歩んでいくことを求めていらっしゃるのであります。惑わされるなよ、慌てるなよ、
イエス様は私たちに語っていらっしゃいます。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。私たちの使命ということであります。9節から後のところを見るならば、もっと大変なことが起こってくるって書いてありますね。もっと大変なことが起こってくるとイエス様はおっしゃいます。戦争も大変なこと、この地震も大変なこと、そしてこの偽キリストもたくさんの人が惑わされて大変なこと、大変なことが起こる。そうでしょう。でもそれ以上に大変なことが起こってくる。それは迫害が起こってくる。それも家族の中でも互いに信用できなくなってしまうような、そういう迫害が起こってくる。その兄弟は兄弟を、父は子を殺すために、私子は両親に逆らって立ち彼らを殺させるであろうとありますけれども、家族の中でさえ本当に神様が与えてくださったこの素晴らしい共同体の社会の一番最初の共同体である家族、その家族の中でさえ裏切りが起こる、家族の中でもお互い信用できないことが起こってくる、そういう時代が来ますよって。あなたがクリスチャンであるがゆえに訴えられる時が来ますよ。あなたが信仰を持っているがゆえに、この家族の中でも反対されるような迫害されるような時が来ますよというふうにイエス様はおっしゃったのであります。覚悟してなさい。でも心配するなってイエス様おっしゃった。いやもう本当にこの辺のイエス様の言葉、本当に素晴らしいなと思うんですけれども、これは本当に大変なことだよ。イエス様は警告なさっていらっしゃって、覚悟しなさいとおっしゃってる。でもそれ以上に心配するな、安心しなさい、本当に大変な時代がやってくる、でも大丈夫だからってイエス様はここでおっしゃっています。なぜでしょうか。まず第一は、それはそれによって福音が伝えられていくんだから、あなた方が弁明をしなきゃいけない時が来る、神様は私のことを明かしなきゃいけない時が来る。どうしてあなたはそんなことを信じてるんですか、なんであなたはそんなの信じるんですか、やめなさい、捨てなさい、そう言われる時が来る。でもそれがあなたが神様のことを明かしするチャンスだよ、イエス様のことを明かしするチャンスだよ、だから本当に安心しなさい、大丈夫だからっておっしゃるわけであります。そしてそれ以上になんておっしゃるかというと、聖霊様が一緒だからね、聖霊様が教えてくださるからね。十一節を見るならば、何を言おうか前もって心配するなって。その場合、自分に示されることを語りなさい。語るものはあなた方自身ではなくて聖霊なんだから、聖霊様があなた方に通して語るんだから、聖霊様が語ることを教えるんだから、心配するは大丈夫だからイエス様は私たちに言ってくださるのであります。私が共にいて、私が教える、私が伝える。だから心配するなよ。本当に大変な時代が来るかもしれない。いや、来るだろう。来るかもしれない。来るだろうって。来るよっていうふうにおっしゃる。だから覚悟してなさい。でも心配してビビったり、恐れたり、ああ、じゃあそんなだったらもう信仰なんか持たない方がいい。心配するなって、私が一緒にいるじゃないかって。おっしゃるのであります。中国のクリスチャンたちの言葉をもう一度思い出します。中国のクリスチャンたちが迫害がなくなるように祈らないでくださいって言った。迫害がなくなるように祈らないでください。迫害を受けている中で迫害がなくならないように祈らないでください。迫害の中でも信仰を守ることができるように祈ってください。大胆に証をすることができるように祈ってください。そういうふうに言ったわけです。私たちも迫害のない中で、いや、もしかしたら家族の中で本当に大変な思いしていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれない。でも社会的にはクリスチャンであることは難しい社会では子ではありません。でも私たちもいつかそういう時が来るかもしれない。その時に思い出していただきたい。迫害の中でもイエス様おっしゃった、迫害の中でも私が一緒にいるから大丈夫だって。その時に何を言おうかと一生懸命この悩むなって、大丈夫だが私が言葉を与えるからっておっしゃってる。その言葉に本当に感謝して信頼していこうじゃありませんか。使徒行伝の4章の29節、今日はちょっとスクリーンの準備してませんので、
開いていただきたいんですが、使徒行伝の4章の29節にこのような言葉があって、これはこのような祈りはですね、ただ中国のクリスチャンは本当に素晴らしいというだけではなくて、もう教会の伝統なわけですよね。教会は本当に最初の時代からそうやって祈ってきたんです。使徒行伝の4章、それは最初にクリスチャンが脅かされた。もうイエスの名によって語るのはもうダメだって。イエスのことを言うなって言われた時であります。そしたらもう今度イエスのことを話したらもう許さないぞ。そう言われた時であります。その時に彼らは神様にこう祈った。使徒行伝4章の29節、教会その月の聖書では186ページであります。4章29節です。主よ、今彼らの脅迫に目を留め、しもべたちに思い切って大胆に御言葉を語らせてください。そして御手を伸ばして癒しをなし、聖なるしもべイエスの名によって印と奇跡とを行わせてください。彼は脅かされたんで、もうイエスの名によって語らなって言われた時に、いやー、神様は私たちを守って、彼らがこの私たちに危害を加えないように守ってくださいって祈ったんじゃないんです。私たちが大胆に御言葉を語らせるように助けてください、そして癒しと奇跡をさせてください、そのように神様に祈ったのであります。私たちもその祈りの伝統に生かされているものです。私たちは、どれだけ簡単にですね、邪魔、いやもう本当にいろんな邪魔から守ってくださいってことが多いでしょうか。迫害がなくなるように祈る以上に、問題がなくなることをより以上に、その中でも大胆に神様あなたのことを語らせてください。難しい中でも、本当にあなたのことをもっともっと大胆に語らせてください。そう祈らせていただこうじゃありませんか。聖霊様が助けてくださいます。私たちがこの迫害の中にいるわけではありませんけれども、でも私たちが伝道するときにですね、どのように話していいのかな、証しをするときにどういうことを話していいのかなって悩むときありますよね。でも本当に祈りながら聖霊様に求めて、聖霊様助けてくださいって求めて、行こうじゃありませんか。神様は私たちに言葉を与えてくださる。私もいろんなそのことを思うときにいろんなことを思い出させられるんですが、一番大きなことは一人の方を訪問したときのことであります。一人の方を訪問したときにですね、私、神様助けてください、祈りながら訪問させていただきました。神様を覚えてください、助けてくださいって祈りました。でもその訪問そして私が聖書を開いてですね、その聖書の言葉を開いてお話をしたときに、これで相手の心にビビーッと届くことを期待して、もう聖霊様助けてくださいって祈って、そしてご訪問させていただいたのでありますが、その時には特別なことは起こりませんでした。でも、1週間後だったか2週間後だったか、手紙をいただきました。先生、先日はありがとうございます。本当に訪問してくださってありがとうございます。先生が帰った後、なぜ神様はそこと、神様はやっぱご自由な方ですよね。先生帰った後一人で祈ってる時に、神様御言葉が私の心に響いてきましたって。私はそれを読んだ時にですね、本当に聖霊様は私たちの思いを超えて、はるかに超えて働いてくださる方だなと思いました。聖霊様は本当に私たちがどういうふうに話したらいいかわからない、どういうふうに明かしたらいいかわからないときにも、祈っていくならば神様は必要な言葉を与えてくださる。たとえその場でその人が本当に心を開かれて悔い改めに導かれなかったとしても、聖霊様は続けて本当に働き続けてくださる方であります。信頼して、主を信頼して証しをさせていただきましょう。私たち世の終わりが今日来たとしても、明日来たとしても、10年後来たとしても、20年後来たとしても、その証の歩みを続けさせていただこうじゃありませんか。恐れないで、何があったとしても、先生が来たとしても、
この地震が、飢饉が来た、偽キリストに惑わされる人々がたくさん起こってしまった、そういう時にも本当に惑わされないで、恐れないで、慌てないで、大胆に日々イエス様の素晴らしさを明かしするものとならせていただきたいと思いますね。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、世の終わりが近づいています。いや、それはセンセーショナルに言われることだけではなくて、あなたが世の終わりを決められたならば、それはこの歴史は世の終わりに向かって一刻一刻近づいていることを思います。神様、私たちに与えられた時、その時があと一日かもしれなきれませんし、あと一週間かもしれません、一ヶ月かもしれません。本当にいつイエス様あなたが来られたとしても、イエス様お待ちしていました、そのように喜んであなたを迎えることができるように準備をさせてくださいますようにお願いいたします。そして与えた時、恐れないで、慌てないで、本当に一瞬一瞬あなたの証人として私たちを用いてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。